ある時、主イエスのところに弟子たちが来て言いました。天の国で一番偉いのは誰ですか？すると主イエスは一人の子供をそばに呼び寄せて、こっちへおいでと。おそらくその辺りの 道端で遊んでいたような子供でしょうと。こっちにおいでと。その小さな子供を12人の弟子たちの真ん中に立たせて、こう仰せになりました。この子をご覧、よくよくあなた方に言っておくが、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。で、これは主イエスの語られた数ある御言葉の中でも一番有名なものの一つであるかもしれません。子供のようになりなさい。一度聞いたら忘れることができません。多くの人の記憶に刻まれ、多くの人に愛されてきた言葉であり、しかしまた同時に多くの人を戸惑わせ、当惑させてきた大変難解な言葉であったかもしれません。なぜかというと、子供のようになりなさいと言われても、それは大人になってしまった我々には到底不可能なことで、一体何をどうしたらいいのか見当もつかないからです。しかし福音書を読みますと、この子供のようになりなさいという言葉は福音書のあちこちに見つけることができます。子供のようにならなければ天の国には入れないと。つまり子供にならないとあなたは救われないんだと。きっと主イエスがあちこちで同じ趣旨の言葉を繰り返されたのだと思いますし、それは言い換えれば弟子たちに代表される私ども人間に一番必要なことはこれだと、そう主がお考えになったということだと思うのです。子供って一体何でしょうか。主イエスは一体何をお考えになっておられたんでしょうか。で、ここでは特に心を入れ替えてとそう言われます。主が弟子たちの心の中をじっとご覧になって、あるいは今主イエスが私どもの心をじっと観察なさったときに、いやちょっとどうもあなたの心は、その心は入れ替えないとまずいよ、心を入れ替えて子供のようになりなさい、そうしないとあなたは天の国には入れないよ。しかしどういうことなんでしょうか。心を入れ替えるって何をどう入れ替えたらいいんでしょうか。ある聖書学者がこの子供のようになりなさいという主イエスの言葉のもともとの意味がどのようであったかということを超えて、さらにその後2000年にわたる教会の歴史においてこの言葉がどのように解釈されてきたか、どのように理解されてきたか、そのことを振り返りながら、ほとんどその学者が憤りを込めて書いている一つのことは、ほとんどの時代の解釈者たちは子供がどのようなものであるかを問わず、子供がどのようなものでなければならないかを問うてきたと、そういうのです。子供というものは何者かということを問わずに、子供というのはこうあるべきだという、その時代その時代の理想の子供像というべきものが投影されたような、そういう聖書の解釈がなされてきたっていうんです。例えば子供というのは 子供のようになりなさいというのは、つまり子供というのは無邪気で素直で威張ることもなくうぬぼれることもなく、こういう言葉を意味ますと、毎日5歳男子と生活している私のような人間からするともう笑うしかないんですけれども、子供というのは悪意やライバル意識や名誉心や争いから自由である。親の言うことに従順で自分の小ささを知っていると。いやいや、そんな子供いないと。その上で、もしも主イエスの言葉が、その真意がそのようなものであったとしたら、ますます我々は絶望するしかないだろうと思います。4節を読みますと、自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。あ、そうかと。天の国で偉くなる道は自分を低くすることだ。威張っちゃいけないんだ。我々も心して謙遜になろうと。しかし、落ち着いて考えてみてください。子供は謙遜でしょうか。いやいや、そんな私なんてって、そんなこと言う子供がいたら気持ち悪いと思います。それは子供でも何でもない、お前ずいぶんませてるなということにしかならないだろうと思います。先月、うちの子供にサンタと名乗る人物から仮面ライダーの変身ベルトが届きました。大喜びで変身とか言っている子供の姿を見ておりますと、むしろ子供というのは自分を低くしたりしない、むしろ必要以上に自分を大きく見せようとする、偉いと思う、それが子供というものだと思いました。そして、例えば自分はこんなに強い、自分はこんなに大きいと、そんなことを大人になっても続けているとしたら、あいつはどうも子供っぽいねということにしかならないだろうと思います。けれども、子供というのはどんなに自分を大きく見せていたとしても、結局は小さいのです。どんなに自分を大きく見せていたとしても、本当は事実小さいのです。そして、そのことに子ども自身どこかで気づいています。大人が守ってくれないと自分は死ぬんだということをどこかで悟っております。自分は一人では生きていくことはできないんだということをやっぱりどこかで知っています。でも、大人である我々は違うんでしょうか。そんなことはないと思うのです。神は私ども一人一人をご自分の子供として大切に愛し守ってくださいます。そのために、しかし、もう一度申します。心を入れ替えなさい。あなたのその心は入れ替えないといけない。しかし、もう一度問います。何をどう入れ替えたらいいんでしょうか。この子供という言葉をたどっていきますと、6節以下の段落で突如これが小さなものと言い換えられます。つまり5節で、このような一人の子供を受け入れるものはと言われたのに続くようにして、しかし私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものは。そして、その小さなものというのが10節にも現れて、これらの小さなものを一人でも軽んじてはいけないんだと。そして、その小さなものとは一体何かということを明らかにするために、さらに12節以下で迷い出た羊の話をなさるのです。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、残しておいた99匹よりもその見つけた1匹のことを喜ぶだろうと。そのように、これらの小さなものが一人でも滅びることは あなた方の天の父の御心ではない。つまり神様が愛してくださる子供というのは、すなわち小さなものであり、その小さなものを軽んじてはいけないという、その小さなものというのは、実はあるべき場所から離れてしまうような、迷い出てしまうような、はっきり言えば一番愚かで、もっとはっきり言えば一番罪深いものであり、けれどもその一番愚かで一番罪深い一人のものが滅びてしまうことを、あなたの天の父は決してお望みにならないんだ。子供というのは、先ほど申しましたように、一人で生きていくことは決してできません。誰かが助けてくれなければそのまま死んでしまうだけです。大人である我々は違うんでしょうか。とんでもないことです。神が助けてくださらなければ私どもも滅びるのです。しかし神は何をどう助けてくださるんでしょうか。救いの道から、迷いの道から探し出し、救い出していただかないと、その罪を許していただかないと、そうしていただかないと生きていけないものなんだと、主イエスが言われることはそういうことだということに、ここで気づかされます。弟子たちの最初の問い、天の国で一番偉いのは誰ですかという、この問いは、それこそ非常に子供っぽい愚かな質問であったと言わなければならないかもしれませんけれども、主イエスはその弟子たちの愚かな質問に大変丁寧に答えてくださったと思います。どうしてもこの問いには丁寧に答えなければならないと主はお考えになったのだと思います。そして11節から14節までを一気に読みますと、主の御心がだんだんと明らかになってきます。100匹の中で1匹だけ迷い出た羊というのは、もちろん一つの例えです。主イエスは羊の話をなさったんじゃない、100匹の中で一番罪深い、一番愚かな人間の話をなさったのです。けれども天の国ではその人が一番偉い、はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹より、その1匹のことを喜ぶだろう。神にとっては実はその羊が一番大切であったのです。天の国で一番偉いのは誰ですか。誰が一番天の国で偉いんですか。一番罪深い人が一番偉いんだよ。これは大変驚くべき主のお答えであります。改革者のマルティン・ルターという人は、大胆に罪を犯せとそう申しました。大胆に罪を犯しなさいと。まあたまに罪を犯すことがあってもしょうがないよねっていう話じゃないんです。大胆に罪を犯しなさいというのは、その罪人の滅びを決してお望みにならない神の御心を知ったときに初めて意味を持つ言葉です。この迷い出た羊、この一人の罪人を決して滅ぼしたくないのだという、その神の御心の中でこそ初めて意味を持つ言葉です。大胆に罪人でやりなさい、そのあなたが滅びることを決して神はお望みにはならない。来週改めて 6節から14節までを説教しますが、お手元の週報に回りますように、来週の説教の題を罪人を軽んじてはならないといたしました。子供を軽んじるな、罪人を軽んじるな。神はその小さなものを一人でも軽んじられることはないんだと。で、繰り返しますが、これは大変驚くべき言葉です。決して簡単な言葉ではないと思います。むしろ聖書の中で一番難解な言葉がここにあると言っても過言ではないかもしれません。しかもこのことが本当によくわからないと、私どもは自分自身を正しく受け入れることもできなくなると思うのです。自分の隣人を受け入れることも難しくなるだろうと思うのです。今日は一応私の心づもりでは、第18章の最初の1節から5節までの段落を説教するつもりで、けれどもこの部分を理解するためにはどうしても必要だと信じて14節までを一応読みましたけれども、本当はもっと先まで読まなければならなかったかもしれません。この第18章、少なくともいつも全体を視野に入れておかなければならないと思います。今日は読みませんでしたけれども、例えば18章の15節を読んでも21節を読んでも、実は本当のこの第18章の主題というのは15節、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、あるいは21節、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したならどうしたらいいですか。本当は私どもはいつもこのことで悩んでいるのであります。主イエス側で弟子たちに、祈るときにはこう言いなさいと言って、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと、そう主の祈りを教えてくださったときにも、主イエスというお方は一体我々が実は一番何に悩んでいるのか、我々が一体どこでつまずいてしまっているのか、主イエスというお方はそのことを本当によくご存知だったのだと思うのです。今日読みました第18章の1節から14節もそのために語られた言葉であったのです。子供のようになりなさい、小さなものを軽んじるな、罪人を軽んじるな、そのためにあなたの心が入れ替わらないとダメなんだ。私どもが子供のようになり損なう、言い換えれば小さなものになり損なう一つの決定的な場面というのは、誰かが私に罪を犯した時であったかもしれません。そうではないでしょうか。ある神学者がこういう考察をしておりました。小さなものを軽んじるなと主イエスが言われた。小さなものが一人でも滅びることは神の御心ではないと言われた。しかしその小さなものって一体何だろうと、一体もともと主イエスはどういう人たちのことを想定しておられたんだろうかと。ここでも聖書解釈の歴史を調べると、この小さなものとはこういう人のことだ、こういうタイプの人たちのことだと、さまざまな解釈をここで紹介することができますが、もう今日はそれは省略します。とにかくそこでこの神学者はこう言い切るのです。主が言われる小さなものとは、我々が小さく扱っているもののことだと。主が言われるこの小さなものというのは、我々が小さく扱っているもの、我々が軽んじているもののことだと。その小さなものたちというのは、実は最初から小さかったわけではないかもしれない。その人たちが小さいのは、 こちらが大きくなるからだと。つまりもともと客観的に言って小さいものが存在するわけではないんだっていうんです。神から見れば皆等しく神様にとっての大切な子供です。一人も滅びてはならない大きな存在です。けれども我々が、ああこの人本当ダメな人だな、困った人だな、お気の毒な人だな、誰かが私に対して罪を犯すとき、ああ本当この人しょうもないな、そのように自分が大きくなったつもり、偉くなったつもりで小さく見下している人、それがここで主が言われる小さなもののことなんだ。その小さなものを一人でも軽んじるなって言うんです。なぜそう言われるのか、我々が軽んじているからです。けれども神にとっては決して軽んじられるべき存在ではないからです。いやもちろんそのいわゆる小さなものというのは群れから迷い出てしまうようなものですから、その人自身愚かであったのかもしれません、罪深かったのかもしれません、だから迷い出たんです。けれどもあなた方の父なる神はその小さな罪人が一人でも滅びることをお望みにはならないんだ。これが神の御心なんだ。弟子たちは天の国でと何気なく申しました。この天の国というのはこの天の父なる神の御心が支配なさる場所のことです。国といっても地上の国のように国境があって、ここからここまでが日本、ここから先はロシアとか、そういう話ではないのであって、一人でもこの小さなものが滅びてはならないのだという、神の御心が支配なさるところ、その神の御心のご支配のもとで一番偉いのは誰ですか。もしかしたら我々は単純素朴に一番偉いのは誰ですかと言われたときに、みんな偉いんだよと、みんな等しく神様の大事な子供だよと、いや主イエスだって本当は単純率直にそのようにお答えになりたかったかもしれません、みんな偉いんだよと、ただ一言そうおっしゃってもよかったかもしれません。けれどもそういう言い方では間に合わなかったのは、そのように偉さを求める弟子たちの心が根本的に病んでいた、その心をどうしても入れ替えないといけない、癒さないといけないと主イエスがお考えになったからだと思うのです。もう20年近く昔のことになりましたが、この鎌倉行きの下教会にクリスチャン・メラーというドイツの説教者をお招きして、この福音書の記事の説教を聞いたことがありました。もちろん20年前というのは私はこの場所におりませんけれども、おりませんでしたけれども、雪の下通信でその説教の記録を読むことができます。少し紹介します。弟子たちが知りたかったのは天の国で一番偉いのは誰かということであった。一番偉いものでありたい、一番美しいものでありたい、地においても天においても。けれどもこれは病を求める思いです。病の中でも最も底知れぬ恐ろしい病です。デンマークの神学者で文学者であったセーレン・キエルケゴールが死に至る病と呼んだことのある病です。弟子たちはこのような一番偉くなりたいという病というべき願いを抱いて主イエスのところに来ました。弟子たちは自分たちが病んでおり しかも一子の傍らにいるのだということを知っていたでしょうか。この良い医者であるイエスは一人の子供をお呼びになり、これこそあの病を癒す手段のうちで最善の道とでも言っておられるかのような啓示の言葉を語られたのです。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。そうしないとあなたの病気は治らないよ、死に至るあなたの病は決して癒されないよ。心を入れ替えて子供のようになりなさい。この子供というのは、ここまで考察してきたように一番罪深いもののことです。けれどもその罪人が神に愛されている、神に守られている、神の愛の中に立つのです。主イエスが何としてもこの病を癒さなければとお考えになったとき、けれども主がなさったことは本当に単純なことでした。この幼子をご覧、あなたもこの幼子のように神の愛の中に立つのだ、小さなものとして一人の罪人として、けれども神に許された罪人としてここに立ちなさい。その神の愛の中に立つ喜びを知る者は、もうそれ以上誰が一番偉いのかなどと問うことはなくなりますし、そしてその代わりにどんな人をも軽んじることはなくなるのであります。で、今日は一節から五節までを解くと言いながら、実はまだ最後の五節に全く触れておりません。五節にこういう言葉がありました。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであると。注意深い方はお気づきになると思いますが、実はここで話題が転換しております。つまり3節4節では子供のようになりなさいと、心を入れ替えて子供のようになるんだと言われながら、ところがこの5節ではあなたが子供を受け入れるんだと、突然話が変わっているようです。けれどもこれは少しもおかしなことではありません。子供のようになるということは、神に愛されている自分、神に罪を許していただいている自分であることを受け入れるということです。ああそうだ、私は神に愛されているんだ、そのことがよく分かったときに、私どもは初めて自分が偉いか偉くないかという罪深い問いからも解き放たれるでしょう。ありのままの自分をありのままに受け入れることができるようになるのです。そしてその時、私どももまた神に受け入れられている一番小さな隣人を受け入れることができるようにもなるのです。一番罪深い隣人を喜んで受け入れるのです。偉い私がこの小さな隣人を受け入れるっていうんじゃない。もしもそのようなことをしようとすれば、結局一生何もできないまま、悩み続けるまま一生を終えるしかないでしょう。けれどもそうではなくて、私どもは子供のようになって、そして子供を受け入れるんです。それは結局小さなものになって小さなものを受け入れる、罪人になって罪人を受け入れるのです。大胆に罪を犯せというあのルターの言葉は、 私に罪を犯す者を受け入れるためにもどうしても必要な言葉であったのかもしれません。しかし考えてみれば、すでに主イエスご自身が私どものようなものを受け入れるためにどんなに小さくなってくださったことかと思います。偉くなりたい、偉くなろうという弟子たちの心は、小さな幼子をお呼びになったこの子をご覧と言われた主イエスの心からは遠く離れていたのであります。だからこそここで主は言われるのです。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。よく読むとさらに話題が転換しています。小さなものを受け入れなさいっていうんじゃなくて、私イエスを受け入れなさいっていうんです。私を受け入れることができるか、今私がしていることを受け入れることができるか、私が今この小さな幼子を受け入れている、そのことの意味が分かるか。もしそれが分かったら、あなたも小さな自分を受け入れることができるし、小さな隣人を受け入れることができるようになるはずだ。私を受け入れてほしいと、そう主は言われるのであります。弟子たちは後にこの情景を生涯懐かしく思い起こしたことだろうと思います。主イエスが幼子を呼び寄せ、真ん中に立たせてくださったその姿を生涯思い起こし続けたと思います。一体誰が天の国で一番偉いんですかと、そんな質問をしてしまったことを思い出すだけで顔が真っ赤になったかもしれませんけれども、そんな我々のことを主イエスは決してバカになさらず、一人の子供を真ん中に立たせてくださって、この子をご覧、私はこの子を重んじているよ、その意味が弟子たちには後によく分かりました。あの幼子は神に愛された私の姿であったのです。神に受け入れられた隣人の姿でもあったのです。そのことを悟った弟子たちはこの主イエスの言葉を大切に語り継ぎました。この幼子を見てごらんという主イエスの言葉は、そのようにして福音書のあちこちに書き記され、万人の知るところとなりました。私どもは一人一人例外なく神に愛された神の大切な子供です。そのことを証しするこの主イエスの言葉と御業とは、まさしく万人の知るべき宝であると思うのです。この主イエスの言葉と御業とによって私どもは生きることができる。お祈りをいたします。